マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第328回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第328回になります。先日ですね、横浜の夜通しカメラ行きまして、普段は私通勤では横浜っていうか横浜駅ですね、あそこに行くことはないんですが、まあ、たまにあの出張とかで、横浜駅行くこと通ることあるんですけども、まあ、時間があればですね、あのヨドバシカメラの横浜店とドスプラの横浜店、まあ、そこはもう定番のコースということでよく行くんですが、ちょっとそのヨドバシカメラの横浜で見なきゃ今を見てしまいまして、その話をねちょっとしたいなと思っております。でその前にですね、ちょっとマイクロソフトの、ニュースということで SQL サーバー、まあ、これはマイクロソフトのデータベースマネジメントシステムと、いうことなんですが、まあ、このデータベースのソフトは SQL サーバー、まあ、通常ですね Windows サーバーとか、もちろんあの Windows 10とかでも動かすことができるんですが、この SQL サーバーなんと Linux 版が出ます。SQL サーバー2016というのがですね出るよということで、今ね2016に向けてはリリース前のテスト版とかいろいろ出てるんですけども、まあその SQL サーバーがなんと Linux 動くと、もうねびっくりですよこれ。一応発表としては2017年の中盤頃出るということになっています。まああの Windows 版の方はですね今年後半ということになってまして、いよいよ Linux 版が登場ということで、もうねびっくりっていうか、あのそもそもマイクロソフトの中の人もびっくりしてたということで、あの、まあ、以前ね Linux っていうと、もうこのコミュニティそのものがあまり良くないってことで、前の会長兼 CEO ねスティーブ・オルマールマーも、そんなこと言ってたんですが、もう今全然状況が変わりまして、もう I love Linux ということで、Linux 版がもうなんていうんですかね、もうマイクロソフトはなんかもう何でもありっていうか、もうここまで変わってきたかっていうことで、ね、そっちの方が驚いています。まあ、実際あのマイクロソフトのクラウドサービスのマイクロソフト Azure、 あそこで動いてる仮想マシンの、まあ、ちょっと前のデータなんですが 25% かも Linux で動いてるとか、まああの実際仮想マシンのねテンプレートとか見るともう Linux とか普通にありますね、 Ubuntu とか、そこら辺見るともうマイクロソフトもだいぶ変わってきたんだなと、そんな風に思っています。まあ、そういう状況でですね、さらにあこれねマイクロソフトがあのローンチイベントデータドリブンっていうのをニューヨークで開催して、そこの話でね出たんですけども、さらにオラクルのデータベースを使っている方に対しては SQL サーバーのライセンスを無償提供するという発表もありました。まあ、その後の保守契約とかに関してはマイクロソフトと SQL サーバーの、ね、保守契約とか結ぶ場合は結ばなきゃいけないんですが、まあ、オラクルからの移行も進めるということで、ここら辺はなんかかなりマイクロソフトっぽいですよね。結構こう攻めてるなっていう感じがしています。まあ、そんな SQL サーバーあの私もあの仕事では使っていまして、今最新で手に入るのは2014なんですけどね、まあ、そこら辺ちょっともう本当にこれ勉強しなきゃいけないかなと思いつつ、なんかいまいち仕事でも使いこなせてないかな、とりあえずあのデータベースとしては使ってるんですけども、まあ、もうちょっとね深く勉強していけばもっと仕事にも役立つのかなとそのふうに思っています。まあ、そんな SQL サーバーがありますんで、まあ、あの今後もですねなかなかこのエンタープライズ系の話をこのポッドキャスト番組でするっていうのは私苦手なんですけども、まあ、お話機会があればですねしていきたいと思っております。さて、では本題に行きますと、ヨドバシカメラの横浜店で私何を見ちゃったかというとですね、あのヨドバシカメラのパソコンコーナー、こちらはですねあの他の店と違ってメーカーの直販コーナーが結構あるんですね。例えばバイオ株式会社のバイオ、まあ、バイオ自体はですね店頭に置いてあるんですけども、あの直接バイオ株式会社の人が来てお話しできるっていうのはヨドバシカメラの横浜になります。で置き場はですねまずエスカレーター上がって、まあ、入り方によるんですけども、エスカレーター上がってですねノートパソコンとかがたくさんあるコーナーがあるんですが、そこの奥の方に行くとバイオの方があって、まあ、一番手前にですねサービスが置いてあるんですね。でそこまで歩いていくんですけど、その間にですねレノボがあるんですね。でレノボというとやっぱシンクパッドということで、 チラッと見たんですよ。で、まあ、実際レノボっていうと私まあ、日本 IBM の頃からですねシンクパッドはいろいろ使ってまして、これねシンクパッド535と i シリーズの2609と X22 と E420 ということで今までこう5台 のシンクパッドを使ってるんですが、最新型のね E シリーズ、まあ、お求めやすい E シリーズとしては E460 が出ています。でこの E460 はあれなんか前話したかな、第322回で、あ、これ X260 の話ですね。あと X1 タブレットの話でしたけども、まあ、あの E460 もですね、あの光学ドライブが、なくなって、まあ、薄くてちょっとなんか扱いやすくなったなっていう感じがしてて、これはこれでいいなと思っていました。うん、ただちょっとね液晶がやっぱりあの低価格に抑えることっていうのもあってあまり見やすいとは言えないんですね。ちょっと残念なところがありまして、でやっぱりこのシンクパッドっていうとメインはリアルモバイルの X シリーズ、まあ、あの X260、あとは X1 カーボンとかですね X1 タブレットとかあっちの方になるんですが、まあ、この X シリーズで、まあ、X260 ねあの見て、まあ、私も以前使ってた X22 というのをずっとのシリーズなんですが、この260やっぱり手堅い作りだしやっぱこれはいいなっていうのは前から思ってまして、ちょっといじってたんですね。でただこれ液晶がですねあの前からシンクパッドとはちょっと液晶が残念なところがあって、まあ、いい液晶詰めないのかなと思ってずっと見てたらあの レノボ NEC の直販の担当の方が来られて、あのよかったらご案内しますよとちょっとお話をしてね、これ液晶がねつってキーボードいいんですけどつったら、あ液晶ね今 IPS 液晶選べますよってですね、あ選べるんですかそうですかって言ったらお見積もり取りましょうかということで、まあ、あの見積もりを取ってもらいました。で手元にあのカタログがですねすぐ置いてあって、でちょっとじゃあどんなあの感じにしますかって言って、じゃあ CPU は Core i5 でメモリーは 8GB で SSD は 256GB でって喋って全部こう丸してって、じゃあちょっとお待ちくださいと見積もり取りますということで見積もり取ってもらいまして、これね今手元にあるんですけど見積もりがこれ安いですね。Core i5 の 6200U ってプロセッサーで、Windows 10 64bit 版で 12.5 型の HD 液晶、これ1366×768 でこれ IPS 液晶です。でメモリー 8GB で SSD が 256GB、というやつで 129,650 円、税込み。いやなんか今まであのバイオとかサーフェスの話ばっかりしてたんで破格に安いですよね。でこれあのポイントはつかないっていうことなんですが、まあ、13万円でこのクラスが買えてしまうと。ただこれあの液晶タッチパネルもないし、まあ、解像度もね 1366×768 っていうことで、うん、どっちかっていうとこう仕事には確実に使えますよっていう感じで、まあ、あのホビー用途でいろいろあれやりたいこれやりたいってなると、いやちょっと液晶がとかいう話になってくると思うんですね。やっぱりタッチパネルがあった方がとかいうことになるんですが、まあ、X260 ってあの、まあ、バイオのねあの S11 とかもそうなんですけど、じゃあ本当にあのノートパソコンにタッチパネルいるのかというと、実はそんなになくてもいいのかな、なくてもいいんだけど もう画面タッチするのはね癖になっちゃってるんで、どうしてもタッチしちゃうんで、これないと意外と不便かなっていうふうにちょっと見てみました。でもそんな話を実はしてて、いやでもタッチパネル欲しいですしね、フレッチでの画面欲しいですねってことで、まあ、あの今実はバイオディオ11を使ってて11インチでフレッチでもうタッチを普通に使っちゃってるんですよって話をして、だったらヨーガ260どうでしょうかと言われたんですね。ヨーガですかと、いやあのあれはレノボのヨガであって、あれは日本 IBM の流れを組んでないんでと私の中で頭にあって、まあ、ヨガっていうのは、ね、その別に悪いっていうわけじゃないんですけども、あれシンクパッドじゃねえだろって話を私ももともと思ってたんですが、話聞くとですね、あのレノボヨガとシンクパッドヨガっていうのがあって、で、まあ、ヨガっていうのはもともとレノボブランドだったんだけど、この日本 IBM の舞台と、まあ、IBM のパソコン部門がレノボ映った時に、そのレノボのヨガっていう、あれいつ出たんだっけ、 その後だったか気がするんですけど、そのヨガのいいところっていうのをシンクパッドに取り込んだのがシンクパッドヨガですと。でもちろんこれは開発設計は日本の大和研究所、今みなとみらいに映っちゃってますけども、そこが作って、で実際その開発の本部っていうのはアメリカだったりして、だからあんまりその中国のレノボっていうのはね、実はあんまり絡んでないんですと。だから本当に日本 IBM の流れで作ってるシンクパッドですと、いうこと言われてます。まあ、特にね X26 に関してはデザインドインジャパンと、いうことになってまして、昔通りのシンクパッドですよと、いうことを言われてました。で、まあ、ヨーガっていうシンクパッドのヨーガシリーズって X1 ヨーガとヨーガ260ってありまして、で X1 ヨーガっていうのは14インチで、解像度もですね 2560×1440 ドットの高い解像度のものも用意してるってことで、ちょっと上のグレードなんですね。で一方今回見てみたヨーガ260、これ 12.5 インチのモデルで、まあ、これはもうリアルモバイルに近い、つまり X260 とのちょっとコンシューマー寄りのモデルというふうに私は見ています。でヨーガってシリーズはツインワンタイプのノートパソコンなんで、今度は液晶がぐるっと回転してキーボードが完全背面になってタブレット形態になる、もしくはキーボードをひっくり返した状態にしてちょっと立てかけてですね、対面式のこうパネルにもなるという感じのものなんですが、さてこれ 12.5 インチの液晶パネルにフルエッジで 1920×1080 ピクセル、それで10点のマルチタッチパネルということで、で当然今の構造も360度ぐるっと回るタイプのツインワンノートパソコンですということになっています。これはこれでいいですねって見てたんですね。実は X260 の話聞きながら、これこの隣にあるのこれなんだと思って見てたら、実はこれがヨガ260でして、でねキーボードを今くるってひっくり返して背面に行くって言いましたよね。この背面に行くときが結構気になるんですね。実は今サーフェス使っててもそうなんですが、背面に行くとキートップが裏側に完全に行くんですよ。で一応サーフェスもひっくり返すとキーが押されてもキーボード入力にならないんですけども、やっぱりキートップが出っ張るんですね。それがね本当に心配で心配でしょうがないと。で実際私その状態でカバンに突っ込んだことがあって、それが原因で壊しちゃったことがあるんですね。キートップ外しちゃったことがあって、まあ、それ交換してもらったことあるんですけども、まあ、そういったことがあってこのキーボードを裏側に持ってくるとすごく抵抗があったんですが、じゃあ回転させてみましょうかって回転させたら、なんとキートップの部分が収納されるんですね。引っ込むんですよ。これはポイント大きいなと。これを見てうわこれはいいですねって一気にヨーガ260に傾きまして、でいや実はサーフェスはこんなことありましてつって、いやこの構造はいいですねって話してたら、じゃあお見積もり取りましょうかということになりまして、ちょっと見積もりを取ってもらいました。で、いやその見積もりの前にあとはですね、指紋センサーも、X260 だとオプションなんですけど、ヨーガ260だと標準でついてますということになってるんですね。であとはねビデオ出力、これも HDMI だけということで VGA はついていません。で VGA はちょっと後で話すアダプターがあるということなんですが、あとはねポイントのペンがあるんですね。シンクパッドペンプロ2っていうやつ、X1 ヨーガの方は3が出てるんですけど、このペンがですねデジタイザーペンなんですが、筆圧が2048段階で、これワコム製のペンです。しかもこのペンがシンクパッドの横にですねペンの収納の穴がありまして、そこにこう収納できるということになっています。だからちょうど今私のバイオデュオの拡張バッテリーユニットのですね横にこう刺すペンを刺す場所なんですが、そんな感じで使えるということで、完全に本体の中に収納できるということになっています。あとはね有線 LAN がないんですね。 X260 ね仕事で使うんで有線 LAN はね標準で入ってるんですが、有線 LAN がなくてアダプターを使いますということになっています。でこのアダプターどういうのかっていうと、シンクパッドに関してはシンクパッド1リンクという、シンクパッド固有のアダプターがあって、そこには有線 LAN のアダプターがあったり、先ほどないと言ってた VGA のアダプターもあったり、まあ、それぞれあったり両方セットになってるのもあるし、これ全部まとめたドックのタイプもあると、まあ、ディスプレイアダプター、ディスプレイポートのアダプターだったり、 USB だったり電源が入ってたりとかですね、まあ、どこを1個買うといろいろできるというふうなものになってます。これが ThinkPad One Link というアダプターを使っています。まあ、そういった形で拡張できて、まあ、最低限のところは、ね、本体で押さえているということになっています。これが ThinkPad 用が260ということになります。で、見積もりを、取ってもらいまして、で今回どんな見積もりかというと、まあ、さっきの、ね、X260 と同じような見積もり構成なんですが、Core i5-6200 というプロセッサーで、12.5 インチフル HD の液晶でタッチパネル付き、でメモリ 8GB で SSD は 256GB ということで、これね、指紋センサーとか、そこら辺全部標準で付いてるっていうのと、あとオプションのね、 ThinkPad Pen Pro、これですね、つけてもらいました。単体で普通買うとこれ5400円なんですけど、セットだと3000円台ですよってことでね、どんどんもつけちゃった方がいいですってことでつけてしまったんですが、それでいくとなんとお値段146,718円、税込みです。いやこれね、まあ、絶対的にこの、ね、146,000円っていうのは高いことは高いんですけども、他に比べたらね、価格に安いんですね。これね、単純に比較ではできないんですが、例えば Surface Pro 4、これで Core i5 でメモリ 8GB、SSD256GB、まあ、こちらの SSD 性能いいんですけども、それでいくと本体194,180円で、タイプカバーキーボードですね、これが17,712円で、合計税込み211,896円になります。じゃあ BIOS13、これで同じような構成を、やっぱり Core i5 で組んだとして、177,984円になります。これから見ると ThinkPad破格に安いんですよね。15万切ってるんですね、うん、でここ最近もう1年かな、もうバイオとサービスの話しか私してなかったんですけど、久々にこう ThinkPad に目をやるとですね、何がいいかって、まずキーボードはいいんですね、もう最高ですよね。キーボードはもうこれ何度も言ってますけど、やっぱ深いストロークがあってしっかりしていて、まあ、昔の7段キーボードがいいっていう方もおられますし、私もそう思うんですけども、今のアイソレーションタイプのキーボードもね、なかなか良くてですね、でもうキーボードに関しては、例えばあの MacBook Pro を使いの方、あれ結構いいキーボードですよね。それよりも私こっちの ThinkPad の方がで、 Mac と比べるとまたすごく怒られるんですけども、やっぱり打ちやすいっていう、まあ、私の個人的な、ね、感想も含めてるんですが、やっぱねノートパソコンと言ったら ThinkPad のキーボードにミニ出るものはないなと思っています。でそれとさらにポイントなのが、あとあのトラックポイントです、赤い丸ポチ、あれが嫌いだって人も中にいるんですけども、あれがねすごく良くて、あのキーボードに関してはもう絶対 ThinkPad だなっていうところがあります。ただねやっぱりあの Yoga260 タッチパネル式で、あのグレー液晶で IPS ですよって言ってるんですけど、やっぱり画面に関してはですね、バイオとかサーフェスの方がちょっといいなっていう感じがしています。ちょっとそこが悩みどころなんですが、まあそういうとこもあって、もう私の中ではバイオ、サーフェス、シンクパッドというところで、次のノートパソコンはこの3つのうちどれかかなと思っています。ただ値段がここまで安いと、あとキーボードですね、普段やっぱり触るとこですからね、それを見るとこれシンクパッドが断然いいのかなというふうに見ています。あのまだ、バイオデュオ全然使えますんで、すぐ買い替えるかどうかっていうことは分からないんですけども、まあ、あのちょっとね ThinkPad もう一回見直してみると、今までこと注目しなかったこのヨーガシリーズっていうのも、ね、結構いいなと、そんなふうに思っています。でやっぱりあの聞くとやっぱ ThinkPad の強化な作りっていうのは変わらないし、まあ故障した時は大変だけど、そうでない時はねやっぱりまあまあ壊れませんよっていう、あのヨドバシのレノボの方も言ってまして、まあ、手堅い作りの、ノートパソコンは健在ということで、まあ、ちょっと ThinkPad もね今後注目していきたいなと思っております。24回払いで、いくらかな、月、 ちょっとお小遣いだと厳しいんで、まあなんかね考えたいなと思ってますけど、まあそんなところで今後もですねシンクパッドの話をねしていきたいなと思っております。はい、そういうことで以上シンクパッドヨガ260のお話をさせていただきました。はい、第328回はシンクパッドヨガ260の話をさせていただきました。やっぱりシンクパッドもいいですね。この3つ、シンクパッドかバイオかサーフェスプロかで、ブックじゃないんですかって言われるとブックは欲しいんですけど値段がとても高いんで諦めがついております。まあそんなところなんですが、ちょっと冒頭SQL サーバーの話しましたけど、もう一つですね、マイクロソフトのエクリプスっていう開発環境、統合環境ですね、よく Linux 系の開発とか、あと Android とか、今 Android スタジオになっちゃいましたけど、まあその前っていうか、まあ Eclipse っていうのですね、開発環境ですが、こちらの方にですね、Microsoft の Eclipse Foundation と協力して Eclipse に対応した Microsoft のサービスを強化していくっていうことも発表しています。もう一つの、ね、統合開発環境でありながらこれにも協力していくと。で、Azure に関するその Java のアプリケーションの開発とかテストとかデプロイとか、そこら辺をサポートするソフトウェアも、ね、今提供を始めているということで、もうなんかすごいですね、マイクロソフトがかなり思ってもないような方向にどんどん進んでいってるかなと、そんな感じがして。あとね、告知もさせていただきたいんですが、今月3月のドットネットラボ勉強会、こちらもですね3月26日土曜日、13時30分から、日本マイクロソフト品川本社 VIP ボードルームで開催いたします。今回はマイクロソフト MVP4 ビジオの上村さんによりますビジオで自分専用のシェイプを作るというお話 と、まあ、スタッフではあって、MVP でありますマスターさんからドットネットコア時代の ASP.NET MVC のお話、そしてこちらの MVP の森さんからですね、これから始めるブートストラップ、そこら辺のねお話をいただきます。このブートストラップ私もね勉強したいなと思ってるんですごく楽しみにしています。で、あとはもう一枠なんとか時間調整できないかなっていう話をしてるところなんで、もう一つお話があるかもしれません。ちょっと私も本当お話ししたいんですけど、ちょっと、なかなか準備する時間がなくてですね、まあ、ライトニングトークで何かお話ができればいいかなと、そのふうに思っております。あ、そういうことで、ドットネットラボの勉強会、また来週もですねご案内させてもらいたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 あとねもう一つ、これ4月に、私が登壇させていただくものがあります。まあ、主催者側の方とポッドキャストで喋っていいかどうかっていう今了解が取れてないとこっていうか、さっきメッセージ投げたところなんで、まあ、近いうちにお話できるかと思いますが、またその時はねよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。